本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き27章13節から26節です。使徒の働き27章13節、折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、三日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版してしなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけませんパウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に絶望の中で希望を語ると題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。お出かけになっていた方々も戻られて、また皆さんと一緒に御言葉に耳を傾けられることを感謝いたします。先週から使徒の働き27章のメッセージが始まりました。先週はですね、27章1節から12節までを通して2020年に向けての船出と題して新年礼拝の説教をさせていただきました。地図で確認しますと、パウロはカイザリアを出港し、ついに夢にまで見たローマに行こうと出港したのですが、季節が悪かったですね。もう秋口に入っていましたので逆風が吹いたりしていましたから、最初は近海を通り、このミラで大型船に乗り換えて一挙にローマに行こうとしたんですが、思うように進まない。本当はここまっすぐ行くつもりだったんですが、このクレテ島の島陰を航行し、この良い港というところまで来たというのが先週の内容でありました。先週はそこまでのプロセスを通して、2020年に向かっていく私たちにも、まあおそらく6つの時があるでしょうということについて考えたわけですね。この6つの時であります。2020年の後悔をする私たちへの適応、第一、ゆっくりと慎重に近場を航行するべき時、今私はそうするべき時だろうか、それとも大きく前進する船に乗り換えるべき時だろうか。3番目、向かい風にあおられてなかなか前進しない時もあるかもしれない。4番目、進路を大きく変更すべき時かもしれない。5番目、良い港でしばらく休息を取るべき時かもしれない。6番目、流行る気持ちを抑えて同じ場所にとどまるべき時であるかもしれない。 私にとって今はどの時であるのかっていうことを見極めることはすごく大切ですねというお話をいたしました。皆さん先週このメッセージ聞かれて何か適用されましたか？私はですね、早速翌日適用したんです。適用せざるを得なかったんです。月曜日の朝起きましたら腰痛でありました。たまになるんですけどね、最近守られてたなと思ってたんですが来ました。しかし私の月曜日の最大の楽しみはバドミントンなんです。これを楽しみに私は1週間頑張ってるところがあるんですが、午前10時半からですね3時間ぐらい思いっきり汗を流してバドミントンするのが大好き。それでまず考えたのは絶対行きたいと。いやでもこの状態で行ったら絶対悪くするなってことは分かってたんです。でもどうなってもいい、明日立てなくてもいい、とにかく行きたい。もう止められないですね、こういう感じね。しかも雅子もいないという状況の中でありましたけども、そんな時にこのメッセージを思い出したんですよ。6番目の流行る気持ちを抑えて同じ場所に留まるべき時。皆さん今年適応しましょうなんて偉そうに昨日語ったけども、お前どうなんだと。このたった一つの簡単な適応ができるのかと。それができないで皆さんに語る資格があるのかと、まあいろいろと責められましたけれども、まあ私としてはですね大きな決断でした。行きませんでした。おかげで今日はまっすぐ立ってメッセージしてたらね、今頃こういう感じでメッセージしてたかもしれないなというふうに思いますけれども、改めて神様の語りかけに従うことは祝福だなと思います。皆さん今日も話半分聞かないでね、もしかしたらあなたに語られてるのかもしれませんから、今週私が適用する内容はあるだろうかという気持ちを持って今日もメッセージに耳を傾けていただきたいと思うし、私も総実性で話したいなと思っております。さあこの使徒の働き27章というのは羅針盤もないそういう時代、今から2000年前ですからね、2000年前のおそらくこれは紀元59年の話だと思いますけれども、その頃の地中海の航海がどういうものであったかということを今日に知らせる非常に貴重な資料です。誰が書いてるかというとルカですね。ルカがこの船に乗船しておりますので彼の目撃情報として書かれていますから、一般の航海の記録としても重要なものであります。パウロはこの良い港まで来ましたけれども、さあこのあとどうするか、流行る気持ちを抑えて同じ場所にとどまるべきかどうかということを考えたときに、彼はこれまで何度も宣教旅行で海を行ったり来たりしていた。先週読んだ箇所には3回難船して一昼夜海を漂ったことすらあるという経験も持っていた人でしたよね。でそういう経験から最も判断力が研ぎ澄まされている年齢であったと思います。さらに聖霊の導きに敏感でありました。そういう中から彼は船への人たち特に船長に対して進言したんです。ここは危ないです、とどまった方がいいです、もう地中海の気候としては航海するには適さない気候です、もう一回今日も言わせてください、ここで後悔したら後悔しますというふうにですね、言わないでいられないですね、すいません、親父ギャグですけども、というふうに彼は言ったわけですね。本当は276人の乗員の中で一番早くローマに行きたいのはパウロですよ。でも彼は何を優先させるにしても最も優先させなければならないものを知っていた。それは何かというと人の命であります。これは私たちにとってもいつもそうですね。これは本当に命を懸けてまでする価値があるんだろうかっていうことについて、まあ、時々聞く悲しいニュースに学校でいじめにあって自らの命を絶つなんていう恐ろしいニュースを聞きます。私も元教師でしたから、かつてそういう神話を信じてましたけども、とにかく学校に行かないほど悪いことはないみたいなね。でも命かけてまで行かなきゃいけないとこですかと、今はそう思いますよね。行く必要ない、休みなさいと言いたいです。私たちは常に今優先しなければならないのは何なのかっていうことについて考えさせられますけれども、パウロはここで人の命を優先した。しかし人々はパウロの言葉に耳を傾けたくなかったのであります。なぜか、 良い港っていう名前はいいんだけども、なぜか冬を過ごすには適していない港でありました。まあ、小さな町だったんでしょうかね。276人もの人たちが今10月過ぎて11月になろうとしている時に、翌年の3月までの5ヶ月間ぐらい宿泊するのに十分な宿はない港だったのかもしれません。でも先週一緒に考えましたね。なぜ冬を過ごすのに適していなかったのか、もしかしたら船乗りたちは娯楽を求めていたのかもしれない。おいおい、これから5ヶ月も過ごすんだぜ、酒場ないじゃないか、楽しめるとこないじゃないか、西に80キロ行ったらピニクスっていう港があるよ、見えますか、良い港から西に80キロ行ったらピニクス、またの名をフェニクスっていう町があるよ、あそこはね楽しい店がいろいろあるって知ってるんだ、どうせ冬を過ごすならあっちの方がいいよ、危ないかもしれないけども沿岸沿いにゆっくりゆっくり行ったら大丈夫さ、という声が強かったんですね。そして多数決をもって船長は分かった、じゃあフェニクスまで行こう、そこで冬を過ごそうということになったのであります。皆さん、命を取りますか、それとも娯楽を取りますか、まあ、私の場合バドミントンを取りますか、それともまっすぐ立って説教できることを取りますかっていうね、まあ、そういう選択が時々与えられるわけですけれども、さあ今日はそこからです。13節檻から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。いいサインだと思ったんです。穏やかな南風が吹いてきた。南風っていうことは分かりますね、この南から吹いてくるわけですから海岸沿いに進むにはちょうどいい風なんですよ。ああいい風吹いてきたじゃない、これは沖の方に追いやられる風じゃないから安全だよ、よし行こうっていうふうに彼らはこの穏やかな南風を、先週申し上げた神の御心を求めるための5つの原則の中の3つ目か、環境の中にゴーサインを求める。あ、これ環境のゴーサインじゃん、穏やかな南風が吹いてるよ、神様も行けって言ってるんだ、というふうに彼らは都合よく解釈したのであります。海岸沿いに航行すれば大丈夫と考えた。皆さん、私たちが神の御心を求めるときに結論先にありきで御心を求める落とし穴がそこにあると思います。もうね、聞く前からね答え決めての、自分で私はこうしたいですから、そういう前提で御心を求めるとね、何でもそういうふうに見えちゃうから不思議ですよ。一旦心を白紙にしなければなりません。一旦心をニュートラルにしなければなりません。その上で神様、あなたは私に何をお求めですかというふうに問う必要があるんだけども、彼らは行きたい気持ちが先立っていましたから、この南風をゴーサインと勘違いしたんです。それが間違いであることはすぐに気がつきました。14節ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきたのであります。ユーラクロンってのは北東の風です。北東の風ってことは分かりますね、こっちから吹くんですよ。そしたら沖へ沖へと追いやるような風が突然吹いてきたんです。あの南風は一瞬のことでありました。まあ、人間ってのはいくら威張ってみても自然の前には無力だなっていうことをですね、毎年毎年日本を襲う大洪水だったり大暴風だったり暑さだったりいろんな時に私たちは経験するわけですが、その結果船はそれに巻き込まれ、北東からの風に巻き込まれ、風に逆らって進むことができないんですよ。いくら人間が自分を威張ってみても風に逆らって進むことはできない、仕方なく吹き流されるままにしたというふうに書かれております。どこまでこのまま沖に流されるんだろうかっていうふうに思っていたら、クラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。クラウダってのはどこかっていうとですね、かすかにここにちっちゃい島見えますか、皆さん、ピニクスの南沖、これですね、おそらくね。 だからここまでね、沖に追いやられたの、どんどん北東から風が吹いてくるんだけど、この島陰に入ったので少し風が穏やかになった、今がチャンスだということで、後ろに小舟を引っ張ってたんでしょうね。ところがあんまり風が強くて揺れるから、その小舟が大きな船にぶつかってしまうかもしれない、それでお互いにダメージがあるかもしれない、後でこの小舟も必要になるかもしれない、だからただ引っ張ってるだけではなくて、その小舟を引き上げる必要があったのであります。それで小舟を大きな船に引き上げまして、さらに備え綱で船体を巻いた。もうこの激しい波嵐で船がバラバラになってしまうんではないかという恐れを持ったんでしょう。ロープでぐるっと船を一周して強化したわけですね。さらにスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れるに任せた。もうあとは野となれ山となれ、人間の力ではどうすることもできない、もうこの風と波に流されるままにしようというふうに彼らはするしかなかったのであります。こういう場面を見ますと、私はかつて三浦葉子さんの書いた海嶺っていう小説を映画化したものを見たことを思い出します。三浦葉子さんの海嶺、これ大作でね、上中下巻合計3冊で書かれているすごい分厚い本なんですが、読んだことのある方いらっしゃいますか？海嶺読んだことのある方いらっしゃらない？海嶺の映画見たことのある人いないですか？残念ですね。私が所属していた札幌の教会の宣教師は三浦綾子さんと友達だったんです。それで松竹だったかな、この小説を映画化するっていう時に、彼がね、頼まれてね、オランダ船の船長の役割で出演したんです。だから私たち教会員はですね、随分あの映画を見ました。西郷輝彦が主演、竹下恵子が出てた映画でございますが、内容はどういうことかっていうとですね、今から200年弱前、1832年、江戸時代も終わりの頃なんですが、米を積んで江戸に向かっていた船が愛知県沖で嵐に見舞われるのであります。どうしようと思った時に、彼らは伊勢神宮のおみくじのお告げに従おうっていうことになったんです。私たちがこれからどうしたらいいか教えてくださいって願かけたら、帆柱を切れっていうお告げがあったので、帆柱切っちゃったっていうね。そこで判断するかいと思うんだけど、ですからもう流されるままですよ。東へ東へと流され、ついに太平洋へと出ていくんです。まあ、今回のパウロの漂流ってのは来週までかかりますが、せいぜい2週間の暴風なんですけれども、この人たちすごいですよ。1年2ヶ月ですから、もう太平洋上ですね、次々と壊血病っていう病気になりまして、合計14人乗ってたんだけども、11人が次々と死んでいく。残ったのは3人だけ、岩吉、音吉、久吉という3人でございます。そしてよく1年2ヶ月生き延びたなと思うけども、流れ流されてついにたどり着いたところがシアトル沖であります。アメリカの西海岸に到着しましたら、そこにいたアメリカインディアンの奴隷としてこき使われていた。そのアメリカインディアンと商売をしていたイギリス人の商人に彼らは発見され、こんなところに日本人がいるぞって話になって、そして助け出されたのであります。ロンドンまで一回連れて行かれてですね、そして東南アジア経由で日本に帰ろうっていう時に、その頃まだ日本語の聖書って一冊もなかったんだけども、ギュツラフっていう人がですね、なんとか日本語の聖書を翻訳したいと思ったけども、日本語を教えてくれる人が誰もいない、そういう中でこの3人の岩吉、音吉、久吉に会ったものですから、頼む、ぜひ協力してほしい、ヨハネの福音書を訳したいんだということで、で彼らは協力したいの山々だけども、今日本は禁教令が出てるから、もし聖書の翻訳なんかに携わったってことが後で分かったら、俺たち絶対ひどい目に遭わされるぞと思ったけども、こんなによくしてくれたクリスチャンの人たちに対して、何かしないではいられない、これをやったってことは秘密にしてくださいねって言いながら、1年かけてヨハネの福音書を訳したの。初めに言葉があった、どう訳しました、 始まりに賢きものござると訳して、まあ、いわゆるござる聖書っていうんですかね、これギュツラフ訳っていうんですが、これ日本最初のヨハネの福音書なんです。その翻訳にこの3人の人たちは携わったんですが、ようやく日本に帰れると思ったら外国船打ち払い令っていうのが出ててですね、どんどん砲撃されるんです。帰れ帰れってね、俺たち日本人だって言ってもですね、もうどんどんその大砲の嵐が止まない。ああ、日本は俺たちを捨てた、俺も日本を捨てるんだって言って最後に髷を切ってっていうような終わり方の映画なんですが、この音吉さんっていうのはですね、出航した時はまだ13、4歳の少年でしたね。でも彼のお墓はシンガポールにあるんですよ。ですから皆さん、シンガポールに住んでいる皆さんにとって決して関係ない話ではない。まあ、なんでこんな話してるかっていうと、あの映画見た時にこの太平洋上をただ流されるに任せている状況のあの描写があまりにも辛そうで大変そうで、一人また一人と死んでいくあの情景が、今回この箇所を読みながら目に浮かんだものですから、ちょっとこの話をさせていただいているんですけども、流されるって大変なことですよ。しかもこれは海嶺の時代の1800年も前の話ですから、もっと大変ですね。18節、私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始めました。今までは大切だと思っていた積み荷なんだけども、命には変えられない、少しでも船を軽くした方がいいと思って、それをどんどんどんどん捨てていく。本当に危機的な状況になった時に、改めて私たちの人生にとって何が一番大切なのかってことについて考えさせられますね。皆さんの中にも希隆者が多いと思いますけれども、そしていつまでもシンガポールにいらっしゃらないかもしれない、やがて日本に帰るっていう時に、今まですごく大切にしていたものが日本に帰る時に、いやー、こんなにたくさん持ってて意味なかったなって思うことがあるんじゃないでしょうかね。いつかきっと必要になると思って貯めておいたけれども、邪魔になるとは思わなかったなんていう経験も終わりかもしれません。そして19節、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。もう命よりも大切にしていた船具さえも捨てたんですよ。命を守るためなら他のものは全て優先順位の下位に来るんだっていうことを彼らは気がついたわけですね。20節、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。先ほど申し上げましたが、羅針盤のない時代であります。大海を漂う船にとって方向を知る唯一の手段は、昼は太陽、夜は星です。あ、太陽あっちだ、星はこっちだ、それを見て今向かっている方向が正しいのかどうかっていうことを確認するんだけども、それが見えないんですよ。方向感覚がわからない、どっちに向かってんのかわからない人間ってのは、自分が今向かっている方向感覚を失うと絶望の度合いが強くなるなと思いますね。今日どれほど多くの人々が人生の方向感覚を失っていることだろうかって思います。シンガポールに住んでいる日本の方々はおおむね幸せそうに生きてらっしゃると外側からは見えるんだけれども、しかし内側を時々聞くならば、そこには人生の方向感覚を見失って絶望感に打ちひしがれている方々もいらっしゃるんだっていうことを考えるときに、私たちの教会に与えられている使命の大きさを覚えずにはいられません。そして激しい暴風が吹きまくるから、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。すごく生き生きとした描写だと思いません？どうしてこんなに生き生きとしてんの？だって私たちって書いてる。ルカが乗ってる。これルカの気持ちですよ。他の人にインタビューして得られた情報ではなくて、ルカ自身が、ああもうダメだ、ルカでさえももうダメだと思うような状況であったということであります。皆さん、これまでの人生にそういう経験ありますか？あ、もしかしたらもうダメかもしれない、もはやここまでかと思うような状況ありますでしょうか？これから自分はどうなってしまうんだろうかと思う時、 私はそこまで大げさには言えないんだけれども、忘れられない経験が大学4年生の時であります。で、私は高校の教員になったんだけど、実は主専攻は小学校教員養成課程でありました。で、必須科目に図工教材研究ってのがあったんです。これが苦手でね。そして本来2年生ぐらいで取っとかなきゃあんないの、後にと回して4年生の後期にまで持ってっちゃった。そしたら教授が変わったんですよ。元運輸省のお抱えデザイナーがですね、うちの大学の美術の教授として来まして、今回の課題は風で動くおもちゃを作れ。なんでそういう発想になったのかなと思ったら、この前学食で焼きうどん食べたんですって。だから、その上に鰹節をかけたらゆらりゆらりと面白い動きをしていた。あ、面白いなと思ってこの課題を考えた。変な課題考えないでよって思うんだけども、要するに風で動く面白い動きをするおもちゃを考えて作れ。これが課題。これができないと図工教材研究の1単位は出ない。そして図工教材研究は小学校教員養成課程の人間にとって必須科目ですから、この1単位が出ないと僕は卒業できないんですよ。皆さん、私のことご存知の方はお分かりだと思うけども、僕の最も苦手とする分野ですね。今だったらね、房子さんあたりにお願いってアイデアを借りるんだけども、そんな風に、まあ、助けを求めてる人もその時はいなかった。まあ、最初はね、まあ、僕なりに一生懸命なんか作れば単位がもらえるだろうと鷹をくくってたんです。そんな時に恐ろしい噂が聞こえてきた。前の年、この1単位のためにせっかく教員採用試験が合格していたにもかかわらず卒業できなくて、その採用試験の合格が不意になった学生が一人じゃない、複数名いるという恐ろしい噂が僕の耳に聞こえてきて、私その時もう北海道の英語の教員採用試験合格してたんです。合格通知もらってたんです。しかしこれが無駄になるのかと思って青ざめました。一生懸命頭をひねりましたけど、あの先生を納得させられそうなアイデアはいつまでも浮かばず、時間だけが過ぎていく。午前4時になりました。真っ暗い夜からしらじらとね、朝日がしの見えてくるあのアパートの光景がもう36年経ってもなんとなく覚えているような気がいたします。神様、このままじゃ卒業できません。どうか助けてください。良いアイデアを与えてください。しかし全然アイデアが与えられない。藁をもうすがる思いで何か聖書を読もう。神様、なんか励ましのお言葉をって開いたのが使徒の27章だったんです。そして順番に読んでって20節まで、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとして、あれ、僕の心のシチュエーションじゃんこれってね。いや、まあこの人たちに比べればね、彼は命かかってる、こっちはまあ卒業できるかどうかって話ですけども、はるかに軽いっちゃ軽いんだけども、まさに僕の心の中をそのまま描写してるぞっていうふうに思う内容でありました。そしてこの後を読み進めたのです。この後読み進めますけどね、大変励まされました。そして希望を捨てちゃいけない、そう自分に聞かせて、でもすぐじゃなかったね。で、これもね、後で分かるんですがね、すぐ助かるわけじゃない、14日後って書いてるからね、あ、すぐじゃないんだと思ったけども、何日か後に私にしては良いアイデアが出ました。部屋の暖房のスチームの上昇気流を使ってパラシュートのように上げたらくるくるくるっと回るようなおもちゃ、先生に見せたら、まあ有料か不可でしょ、まあかあげるわということでギリギリセーフ。もう有なんか全然いらない、卒業できさえすればいいわけですからね。とにかく首の皮1枚つながって私は卒業し、札幌の高校に赴任し、その時に所属した教会が大好きになって、僕は絶対この教会の牧師になりたいと思って韓国の神学校に行って、その教会の牧師になったので、あの時あの1単位で卒業できなかったら僕のその後の人生は随分違ったものになってたのかもしれないなっていうふうに思います。皆さん、苦しい中で助けられた聖書の御言葉ってね、36年経っても忘れないもんですよ。楽しい時に読んだ御言葉は結構簡単に忘れちゃうかもしれないんですけどね。さあ、この後どうなるか見ていきましょう。21節、